就活ポッドキャスト、朝日新聞ニュースの使い方。
じゃあカメラ映りね、改善していって、じゃあいよいよ就活もこれからうまくいってほしいなって感じなんですけど、はい、どうでした？
そうですね、もう6、まあそれこそそういう時期は6月以降のお話になっちゃうんですけど、うんうん、もう本当に
面接が解禁してからですよね。
そうですね、面接解禁して、まあ一次面接が苦しいってなったんですけど、まあ姉だったりとか篠原さんに、まあすごいサポートしていただいて、はい、一次面接二次面接通るようになりまして、なんかもう本当にひたすら面接をやってたっていう感じでやってましたね。なんかやっぱりオンラインっていうところもあって、やっぱりそのオンラインのメリットとして、一つはやっぱり1日に複数の企業の面接ができるっていう、
はい、
もう多い日は1日4つぐらいやったりとかもあったので。
おすごいね、はい、でも家にいると言っても4社受けると結構疲れるよね。
まあ自分は野球やってたので、なんか体力とか精神面的にはあんまり問題なかった。
そっか、
なんか就活ハイじゃないですけど、
うん、あ就活ハイテンションが
就活ハイじゃないですけど、なんかもうなんか逆になんかもう面接が楽しくなってきたって言ったらちょっと表現間違ってるかもしれないですけど、は
い、
なんかもうい
やでも大事
大事、苦じゃなくなってきたっていう感じの時期でしたね。
あそうなんだ、はい、じゃあまあちょっとその一つのね、一次面接がなかなか通過できないっていうところの山を越えて、はい、就活が楽しくなってきて、はい、でじゃあ最初の内定をもらったのが、
そうですね、6月末に1社目いただきました。
1社目、はい、なるほどなるほど。でそこから最初にもらったのはどういう業界だったんですか？
そうですね、大手のファミレス、
大手のファミレス
さんと、あとその皆さんが知ってるだろうメガネ屋さん、
うん、街中でよく見えるメガネ屋さん、
はい、あとはその大手のカード会社さんの子会社の方の3社からいただいたんですけど、
はい、
やっぱりその自分の中ではもうちょっと正直違う、納得がいってないというか、あんまりまだモヤモヤしてる段階だったので続けようかなっていうあの気持ちでいましたね。
そっかそっか、はい、自分でももうちょっと頑張ろうかなと思いつつ、
はい、
あのさっきから話出てましたご家族の反応とかはどうでした？
そうですね、まあそのそれこそ篠原さんにそういうサポートしていただいたあたりからもう6月ぐらいなんですけど、はい、その時からもう姉にはずっと相談するようになってまして、うんうん、でまあ、その時にもらった内定をいただいたんだっていう話を姉にした際に、やっぱりそういうのを一回現状報告を一回した方がいいっていうことで、まあ、アドバイス受けまして、やっぱり多分その背景としてはやっぱり母親がやっぱり心配しまくってたらしくて、まあ、今その終わってから聞いたんですけども、うん、心配してた様子がすごい、もう姉がすごい大丈夫大丈夫みたいな感じになってたみたいな感じ。
あ福山君には直接言ってこないけど、はいはい、お姉ちゃんに、はい、大丈夫なのかと、弟は、
はいはい、
大丈夫大丈夫と心配してたから、
心配したら一回報告した方がいいって。で、まあ、実際そのいわゆるメガみたいなすごい超大手みたいなところはちょっと残念ながらっていう形だったので、
難しかったと、はいはい、ご縁がなかったから、
そういう、はい、まあ、そういうのを一回報告した方がいいよっていうことで、まあ、第1回家族会議が始まりました
すごい家族会議、いや家族会議、
はい、第1回です。
私の家ではですね、その、はい、別に家族仲悪いわけじゃないかもしれないけど、はい、そんなにこう仲なんだろうな、割と個々が独立してる感じっていうのもあって、はい、家族会議ってあんまりないんですけど、はい、神田さんちありました？家族会議
あろうはずもない
ですよね、うん、うちとか家族会議ってちょっと聞いたことない響きで、なんかちょっと尊い感じがします
いやもうそんななんかいい感じに受け取られたらすごい困っちゃうんですけどでもなんかもう本当に、まあ一回もう夜10時ぐらいに一回全員集まって全員リビングに集合みたいな感じで集まって、
本当に私の家にはは
い、もうなんか報告っていう形でさせていただきましたね。なんかで、まあ実際その大手さんがダメだったっていう報告をさせていただいた時は、まあしょうがないみたいな、まあ大手だし、まあそういうまあ厳しいところはあったよねみたいな、うんうんうん、まあすごいそういう、まあ、温かい反応されて、
はい、
で次にその3社からいただいたよって話をしようと思ってしたんですよね、
うんうん、今こう現状でこの3社から内定いただいてますと、
はい、いただいた話したら、なんか母親がいきなりなんかちょっとびっくりし始めた感じ出して、
うん、
みたいな、なんかもうびっくりしすぎて言葉が出てこないみたいな感じになっちゃって、みたいな、どういうことみたいになってました、
ね、ちょっと放心状態みたいな。
そうですね、放心状態になってましたね。なんか
やっぱりなんかお母さんとしてはなんかこう自分がイメージしていたのとやっぱちょっと違ったのかな、はい、
そうですね、まあ母親の中ではやっぱりその誰もが知っているなんか業界の中でもトップクラスのところをやっぱりまあ希望してたというか、やっぱりそういうところに入ってほしいみたいな思いは強かったらしいんですけど、
はいはい、
まあ、その自分がもらった会社としましても、そのまあ企業名を出せば多分おそらく皆さんも知ってるであろう、っていうところだったので、まあ、自分もそこまでショック受けんのみたいな感じでちょっとびっくりしてましたね。
そうか、はい、確かにこう、いや、よくあるんですよ。その、まあ、会社の規模がどうこうというだけじゃなくて、当時親御さんがご自身が就活していた頃の企業名と今の人気企業とか、その会社の規模とか変わってきてたりとか、うん、でもこう、なんだろうな、親御さんがそれでここがいいなと思う会社と、子供の方がですね、大学生就活生が、はい、いやいや そこがいいよと思うところの違うギャップ、はい、まあ、当然神田さんは、まあ、あるのは仕方ないことなのかなって思いますけど、難しいですよね。
まあそうですね、だからまあここら辺は本当にコミュニケーションがね大事なんだろうなと思いますけど、はい、でもこの場合はねすごくしてるわけですよね、家族会議ということでね
どうですか、ま
あ、反強制と言われ
る反強制家族会議
そうですね、まあその姉から勧められてその開催されたやつなので、多分もしも姉に何も言われなかったらって思うと、本当に自分の口から両親に言うことは本当に最終的な結果しか言わなかっただろうなっていうのは思いますね。やっぱり多分恥ずかしいとか、そこでなんかいろいろ口出されたら嫌だっていうのがやっぱり一番にあって、うん、っていう多分まあそういう方も多いと思うし、なんかまあ多分そういった面から言えなかったっていうのがもう多分長引いたって感じですね。
そうかそうか、はい、まあ、そうですね、まあ、そでも家族会議っていうのが、まあ、開催されるっていうのが私の中ではすごい素晴らしいなと思ったしその報告し合ったりね、はい、みんなで共有し合うみたいなのって、はい、あのすごく素敵だなと思ったんですけど、まあ、これはあの就活に限らないですよね。受験の時もやっぱりこう何か将来のかかるような選択をしなきゃいけない時っていうのは家族の中がギスギスしたりとか、はい、ちょっとピリピリしたり、まあ、当然あるのかなって思いますよね。
まあそうですね、まあ、正直明るい雰囲気じゃなかったですよね。もうちょっとどんよりしたというか、なんかもう前向きに見れなかったあの第1回会議ではあったんで。
なるほど。
まあその後に姉にも、もうしっかりしろとお前がしっかりして心配かけるなと、そういうふうにもうなんか激励というか、そういうふうに言っていただいて、でもまあ当時の自分としては、まあ、実際に自分がこういう就活うまくいってないかとか、はい、ちょい自分のそういう甘さとかそういう部分から招いたこういう現状ではあったので、
うん、
まあ、確かに自分が悪いかなっていう責任も感じつつも、いやそれを全て俺になすりつけられたらと。
それは心情としてはね、
家族のそのなんて一大事件って言ったらですけど、はい、家族のそのどんよりした雰囲気を一番若い俺に背負わされたらたまたまじゃないなっていうのもちょっとありましたよね。
確かに、はい、俺だって一生懸命頑張ってるんだ
し。そうですね、はい、ありましたね。
いやでもまあそうやってね、一度腹を割って家族で話したことによって、はい、こう空気は変わっていったんですかね。
まあ実際にその一回そういう、はい、まあ赤裸々に話したというか、はい、そういうふうなことを話したので、すごいなんていうんですかね、そういうなんか禁断の話とか禁断の話題とかそういうことじゃなくなって、
なんか腫れ物に触るような感じだったけれども、
もうそういうのがなくなって、なんかいろいろ就活の話とかもしやすくはなったかなっていう感じ。
あ、でも良かったですね、はい、それはね、
はい、なんかで、まあその頃6月ってなると多分皆さんも記憶に新しい東京オリンピックがやってたと思うんですけど、
7月8月とかぐらい、はい、
そうですね、やってたと思うんですけど、まあ、その頃親父があのそうですね、なんか10時とか11時ぐらいに帰宅するんですけど、
うん、
帰ってくるとなんかまあ普通の世間話をしつつ、そしたら親父が最近どうだーっつって、お前は就活の金メダルは取れたのかみたいな話されていやーとか言って、まだ予選なんですよみたいな、すいません予選敗退してしまいましたみたいなまあちょっとオリンピックに例えたちょっとユニークな会話も増えて、はいはいはい、なんか自分としてはそういう、まあ、家族会議で重い雰囲気になっちゃったんですけども、うん、その親父がそういう明るくそういう接してくれるっていうのはすごい、まあ、心が軽くなったというか、すごい助かったなっていう部分もあります、ね。
朝日新聞ポッドキャストニュースの現場から、世界有数の海外取材網、国内外各地に根を張る記者たちが毎日あなたを現場に連れ出します。音声で予期せぬ話題との出会いを、朝日新聞ポッドキャストニュースの現場から。
さて、就活ポッドキャストを聞いてくださっている就活生の皆さんにお得なお知らせがあるということですね、篠原さん。
はい、概要欄にある URL から、うん、朝日新聞デジタルの就活割にご登録いただくと、うん、就活に役立つプレゼントをしたいと思っています。
おどんなものなんですかね。
はい、まず一つ目がですね、うん、就活の新定番自己 PR 動画の攻略ポイントということで、今ですね就活がオンラインになって、うん、自己 PR 動画という課題を提出する企業が増えてきたんですね。うん、でそのコツ突破するコツですとか、うん、カメラ写りを良くするポイントなどなど、うん、オンライン面接にも役立つ10個のポイントをまとめました。
なるほどね、まあ、3つあるっていうことなんで特典まだ2つあるんですけれども、 それはまた次回告知させていただくということで、
はい、はい、皆さんの就活がうまくいくように応援しています。それではまた次回お会いしましょう。
この番組へのご意見ご感想を投稿フォームで募集しています。概要欄の URL からぜひお寄せください。ツイッターやメールでも受け付けています。ツイッターでは番組情報を随時紹介しています。アットマーク朝日ポッドキャスト朝日新聞ポッドキャストで検索してみてください。